中村文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。だけでやりますか。
お帰りなさいませ。
ありがとうございます。あんちゃんだけ、
ね、
居残り組で、
はい、
台湾に行ってきた我ら3人、
はい、あ、そうだ、これがポッドキャストの黒船に移って第1回目ですよ。
第1回目、あら、記念すべき、
記念すべき第1回目。なるほど、
記念すべき第1回を、
はい、
身内で、撮ろうということでですね、うん、ぜひとも台湾報告いやー、もう泣いたね。
泣きましたね。
なんか良かったみたいですね。
今回あの登場人物はあの私中村と、おいでゆぼりになったあんちゃんと、
はい、
ウォーリーと、上田君、秀人と4人で、はい、ちょっと話をするんですけど、いやー、この行かなかったあんちゃんにちょっとね、いろいろ
そうですね、
報告を兼ねてお話をしようと。おですけど、多分喋りながら俺ら3人は思い出し泣きをしてしまうかもしれんけれど、でもね、今回ね、あんちゃん本当な台湾に行って本当に日本を学んで帰ってきたよな。
そうですね、
もう日本よりなんかこう、なんていうかな、あの今日もね、実はあんちゃんと僕の実家の宮川村にな、行ってて、であの村のこう再生プロジェクトみたいなこともやってるけど、だけどそこで話した時もさ、あの村に特別こう人を集める観光地があるわけでもないし、観光スポットがあるわけでもないけど、でもね、結構この間からいろいろお手伝いしてくれてるみんながさ、
はい、
結構頻繁に結構みんな来てくれて、
はい、
でみんな言ってるやん、何にもないのに落ち着くねとかさ、何にもないのになんか居心地のいい村とかっていう、うん、なんかね、あれって多分一つ懐かしいとかさ、なんかすごいこうちょっと昭和を感じるとかさ、
わかりますわかります、
なんかこう観光地にはないあの田舎のおばちゃんらが、
はい、
なんかあんたら何しに来たみたいなノリ、
はい、
なんかそんなのを感じんかったかな俺。なんかね、あの台湾もなんか、はい、言ってたやん、台湾に日本人の観光客が来るとほとんどが台北だけで、台北で美味しいもん食べて、でエステやって、うん、でお買い物して、これでほとんどの日本人帰っていくって言って、でそれがね、残念でたまらんって、台中台南って南に行きゃ行くほど親日感情強くて、
言ってましたよね。
で、ね、俺らもなんか、うん、台北が東京で台南は京都みたいなさ、
はい、
そんなイメージやったやんか、
はい、
なんかあそこになんかこう昭和の懐かしい日本があったと思うよ。
うーん、
あー、せやから俺らね、なんかね、いっぺんにあの心が解放できたというか、なんかあのおじいちゃんとかおばあちゃんとかさ、80代90代の人らが、いやお前ら日本人かっつってね、みんな喋りかけてきて、で俺が日本人だった時とか、うん、台湾が日本だった頃とかっていう話を、まあ次か次へと喋りかけられるという、あの懐かしさと昭和な感じが一気にね、みんなのこのなんかこう格好なんかつけんでええねやっていう、そういうこう雰囲気がな、なんかあったな、
背伸びせずにというか、もう心解放されるというのかっていうことですよね。
だけどまあちょっと順応ってね、あんちゃん言えば、うん、順応って言うたらこれ2時間ものぐらいになってるの
か2時間で聞くのかどうかも
いやまあでもパッパと言えばね、ほっとつくやいなや、まず僕らはあのカノーという映画を見てね、
うん、そうですね、
このカノーという映画は、うんうん、あのね、それこそ俺たちが行く前の日とか前の前の日から入ってる人だが、その今台湾で大ブレイクしてる映画だっちゅって、でも台湾で大ブレイクしてる野球の映画なんやけど、昔ね、それこそ日本が統治してたあの50年間の昭和6年に、あのもう弱小のね、一回も勝ったことがないっていうぐらい弱々チームの鍵農林という学校の、そこのチームに、言うたら日本のね、あの昭和一桁の時代に、あの名門松山商業のコーチをしてた人が日本人監督としてね、 その鍵農林学校の野球部の監督になるのな。でも昔の日本人やからすごく厳しくて、でそれにこう応える高校生っていう感じ。だけどあの弱小がどんどんどんどん力つけてね、
そうですね、
で台湾代表になって、で日本の甲子園に試合に来てる、来た話なんや。でも昭和6年にたった1回だけね、日本の甲子園で準優勝するのよ。
準優勝、
準優勝、それこそ
すごいですね。
当時の名門中京商業に4対0で負けるんやけど、でもねその決勝戦までの物語がな、3時間ぐらいの物語やけど、これがまた感動するのな。みんな3時間ぐらいのやつがあっという間やったっつってさ。でも台湾でやってる映画のくせに 90% 以上が日本語なんよ。
それすごいですね。
そうそう、だから全員な、もうストーリーもみんなはよう分かるし、で来年日本で公開されたらきっとこれも話題になると思うけど、でもあの試合はまさにね、あの WBC のあの日本対台湾の試合と、あの鍵農林の昭和6年の試合がもう台湾の皆さんには被るんよな。うん、それでもうみんなもうボロ泣きしながらあの映画を見てて、で俺らも見に行って、とにかくまずあそこで泣いて
泣いて
で一晩寝て、翌日の弾丸ツアーのまず最初は日本からね、たくさん教育を施した。いわゆるあの50年の統治してたあの時代に、まあ言ったら日本は植民地みたいな感覚で、台湾の人たちをこう、例えば台湾の産業を奪うとかさ、それとか台湾の人を労働者みたいに扱うとか、そういうことを日本人はせんかったんよね。むしろこの国がこの国の幸せの形を作っていかないかんと。だからどんどん今まで台湾になかったものを日本から入れて、ダムを作る、ね、命がけでものすごい大きなダムを作った、そんな功績を残した八田さんっていう人とか、とか六師先生っていうね、6人の
学校を作った人、
学校を作った人たちとか、でその人たちの日本が台湾に対してこうやった恩恵をね、今でもみんながその本当に真ん中に置いているというか、ずっと日本を目指して日本を尊敬してさ。けど一番はでもやっぱりあの彦将軍のね、
あそこはね、
あれがやっぱりもう、いや
すごかったですね、衝撃でしたよね。
衝撃だったよね。
街のど真ん中にボンっていう形で、彦将軍の、
これはまさにね、ちょっとあんちゃんは言ってへんからわからんけど、と思うけど、戦時中にね、戦時中にいわゆるたった一人の日本兵が、まあ戦闘機にこう乗ってる日本兵が、まあ言ったらアメリカ軍にバーンって撃ち落とされて、で炎上しながら煙吐きながら、いわゆる台中の街中にこう墜落しそうになってきた。だけどあのまま例えばパイロットがさ、パラシュートを広げて脱出して我が命を守ることを考えて飛行機捨ててたとしたら、多分あのまま台中の街中に墜落をしてたくさんの台湾人が亡くなると。でもそれだけはどうしても避けねやということで、その日本兵はねちょっと落ちかけてるその機種を上に持ち上げて、で超低空飛行しながらフラフラと台中市内に絶対墜落せんように町の外れへ向いて自爆しながら墜落するのね。でもその瞬間におそらく台湾の皆さんが命を助けに行ってバーって行くんやけど、でも着てた特攻服か何かの胸のところに杉浦っていうね、
そうですね、
刺繍が書いてて、この人は杉浦さんっていう人なんだと。でもね、一単なる日本兵なわけや。だけどその一単なる日本兵がその台中のそこに墜落をせんかったと、私らの命を守ってくれたと、はい、ただそれだけのことなんやけど、それをね一つの巻いたお墓を作って、それをこう神様として一日本兵を崇めて未だに建て祀ってくれてるわけよ。でもそれがあまりにも立派なお墓、まあお廟というんかな、きらびやかな、すごい立派なんよ。だけど第二次世界大戦に日本は負けるわけや。で負けた後は日本は台湾から日本戻らなかん、そうするとその後は中国がバーッと入ってきて、でその日本だった時代のものを台湾の人たちは隠すんよね、いろいろと。だけど一日本兵だったその軍人を祀る、神様扱いするなんていうことは、後入った中国の人たちには絶対これはあのやめろって言われることなんで、
そうですよね。
なんであえてねカモフラージュをかけて、すぐそばにね 台湾人のとっても功績を残したその台湾人を祀ってる墓があって、そのお墓と兄弟分みたいな墓に一応ごまかしで形上やってるわけさ。そやけどもう台湾の人みんな分かってんのよ。だけど中国の人たちにそのバレないようにということでごまかしながらカムフラージュして、だけどその時にな、
見つけてしまったと。
見てしまった。いやだってそのお廟に行ったら、あの僕らは言ったら過去の日本兵がそんな風に神様として崇められてると、なんで自分らが行って、まあお参りするぐらいのつもりでみんなな、
そうですね、
観光バスからあの時そんな大きな期待をしてたわけじゃないよな、ね、
なんかあるらしいよっていうぐらいで、
なんとなく降りたんよ、でなんとなく降りたら、そう台湾の皆さんが言うんよね、あの戦後60数年間、私たちは毎日ここでこの日本兵のことをね本当に神と崇めて、朝の6時と夕方の5時に私たちはここで台湾人が集まってね、何を歌ってるかって、君が代を歌ってるっていうよな、
へ
ー、君が代、それが朝の6時よ、
毎日
毎日この60数年間耐えることなく朝の6時と夕方5時にその台湾の皆さんがあの歌ってる君が代聞いたかい、
はい、あそこで背筋は伸びました
ね、もう胸を張ってあんなにね堂々と君が代を歌うあの姿ね、日本でも今見やんと思うね。でそれをそれを歌うのと同時にね、もう一曲当時の軍歌、海浮かばっていう曲をまた泣きながら歌うのね、もうあの姿見ただけでもうたまらんくてさ。だけどその時にね、ちょうどマスコミの人らもおってなんかね、ちょうど俺は写真撮られて翌日新聞にも結構載ったんやけど、だけどその時にねこんな話を聞いた。その近くの小学校の校長先生が来てて、その校長先生はいつも毎年4月の9日、ちょうど俺たちがお参りしたのが4月8日でね、翌日がこのお廟のお祭りなんだと。でその台湾人祀ってるその人をね、言うたら台湾のおみこしに乗せて、まあ乗せてって言っても、もう姿なき者やけれども、一応その台湾の真っ黒なさ、
はい、
ちょっとキラキラした、そんな台湾のおみこしに、その、乗せてね、練り歩きながら、で、小学生たちがこのおみこし担いで、お祭りがあると。だけど、その時に、この兄弟分にあたる彦将軍のお祭りでもあると。せやけど、彦将軍の乗るおみこしがないんやって言うんよね。で、なんでですかって言って、だってこの台湾人を祀ってるこちらのおみこしがあって、その横にもその横にも小さな小ぶりなおみこしあるのに、あれ乗せたらいかんのですかっていう話になったら、いや尊敬すべき日本人をね台湾の乗り物に乗せることはできやんって言うんよ。
へ、
だから彦将軍には日本の乗り物に乗ってもらいたいって、台湾の乗り物に尊敬すべき日本人を乗せれやんって言うんよね。
尊敬からですか。
尊敬から始まってるっていうんよ、はあ、でこの60数年この君が代を歌い続けてるのもどこかで私たちの祈りなのかもしれんと、ここにもし日本のねおみこしがもしここにあった届いたとすればね、彦将軍を歩いて歩かさすことになくね、その子供たちの担ぐおみこしとしてね、日本人を担いで お祭りをするというのを私らは夢見て、ここでその君が歌い続けてるっていう言葉を聞いてしまったわけ。もうその瞬間もうダダ泣きしながら俺もう思わず右手を上げてしまってすいません、私が届けてはいけませんでしょうかというふうに思わず
おみこし、
ね、言ってしまったわけですよ。まあお金の出口なんて普段からちょいちょい言うけど、でもね俺の中で一瞬つながった。なんかたまたまね、あの WBC の野球の試合から感動して、
はい、
台湾の人たちがどんなに新日の気持ち持ってくれてんのか、見に行こうぜぐらいの軽いノリでね、行ったもんがもう気付いたらもう完全にのめり込んでもうて、で手挙げながら僕が届けたいって言った瞬間にだってヒデトもウォーリーももう泣いてんのさ。でも泣きながら、でもある意味でもこいつらの気持ちもね、社長よう言うてくれたみたいな、でも絶対ここで手挙げてくれるやろうと思ってたみたいなさ、でもこいつらが泣きながら、でも俺ら日本帰ってね、今まで以上に今まで以上に頑張りたいよなって、 でここへ胸張って届けに来れるぐらい俺らもっと仕事したいねっていう話でさ、でうちの子供らもいやお父さんかっこいいわってあっこで手上げてまうもんなみたいなさ、でもあの時に俺一経営者かもしれんね、経営者としてやってきて、でもそこにおみこしを届けることが自分のところの会社に直接売り上げを上げるものにはつながらんけれどもさ、でも少なくともみんなの心に火ついたよな、
そうですね、
そしてなんかあの君が代を聞いてなんかね本当にああこれからここに日本の人たちがお参りに来るたんびにあの台湾の人たちが日本のみんながここに届けてくれたっていう話をするたんびに日本人の人たちがねいやー60年経っても未だにあの50年間と変わらぬことをやる日本人が未だいるんだなというね、その奇跡を残したいなが一つと、もう一つはねやっぱ俺この日本と台湾って隣同士の国やんか、でも隣同士の国って世界中大体仲悪いんよ、領海権がどうじゃ、領空権がどうじゃとかで、そんなんでお互いなんかこう睨み聞かし合いながらみたいなさ、だけどこの日本と台湾の関係、今回のね本当に台湾の皆さんの俺たちをおもてなししてくれたあの姿はまさにね6年後に東京オリンピックで俺たち日本人がね世界中の人をあの懐かしい感覚でもてなしをできた時、本当にねみんなの心の扉が開いて、こんなに気さくに話しかけてくれて、こんなに気さくにいろんなことを与えてくれるこの日本人のなんか生き方が世界中が真似ればね、本当にみんなもっともっと平和を本気で考えるんちゃうか、ああ日本と台湾みたいなあの政治家同士のね損得勘定のつながりじゃなく、国民同士がこんなにありがとうを増やす、そんなことをやってると。でもあのカノーの映画も見てしまった後にまたな言うてもまたあのおみこし届ける以外になんかあの青年の船っていうのがあるけど、なんかさもう野球少年の船とかやりたいよね。だってあの映画の中でもその船に乗って甲子園に行く、そんなシーンがあってね、でなんか日本から野球少年たちを乗せて台湾に行く途中にみんなカノーの映画を見て、それで船の上でキャッチボールして、それで日本対台湾の子供たちの野球のもう本気の試合やってさ、でそれに台湾側のみんなもわー応援来てもって、で日本側からも子供たち連れて俺らが行って、でその子供たちにこんなに日本を愛してくれてるっていうね雰囲気を、今回うちの子供たちがあのね 3.11 ありがとう台湾とかさとか、今学生がデモをやってる、であれの応援にも俺ら行ってね、
そうですね、
でもそれの頑張れ台湾とかって上り立てて行ったら、もうね進めへんの前ね、もう台湾の皆さんがうわー集まってきて、でねこうって言ってくんの、もう3年も前のことやのにね、未だにお礼言いに来るのかって、だから日本人は大好きよって、3年も経ったことをね未だにこんなに上り立ててありがとう言いに来てくれるって、そしてなんかね俺らもう前もう本当にうちの子供らももうみんなに囲まれて写真撮られて、でテレビ局は来るわ新聞社は来るわで、日本人がこんな風に来てくれたっつって、だけどねその時にでもうちの子供らもあのデモやってるね、いわば立法院っていう国会議事堂選挙してるけど、でもね一切の非暴力で燃えるゴミ燃えんゴミもちゃんと分別して、ちょっとでも具合が悪くなったらすぐ診療所も用意されてたりね、で選挙してるけど一切非暴力、もう礼儀正しいのとにかく。でもねそれも戦いからは何も始まらないっていうことを俺たちは日本人から学んでるからなって、だから非暴力なんだって言ってるんよね。でそしてねその彼らの姿見て、でもうちの中学生の子供たちもね、日本の学生さんでこんなにも3年5年10年自分たちの未来のためになんか体張って何かものを言いたい何かものを言いたいって未来のために一生懸命になってるあの姿見て、うちの子供らも感動しとったもんね。だからそんなことも野球少年の子たちになんか感じ取ってもらえたり、で野球というスポーツを通じて ね、言葉の少々壁があってもみんな仲良くできるじゃないかっていう、その事例をどんどん作ることが、うん、そのオリンピックでね、うん、一つの競技メダルの取りっこかもしれんけど、でもその時に俺ね、世界中の皆さんに、日本の子供たちがさ、なんか中学生高校生にこれから6年いっぱい公園行って、うん、でぜひみんなで本当におもてなしをして、うん、で世界中のみんながツイッターやフェイスブックで、うん、もう山ほどの人たちがね、世界中の人間がみんな日本人になったら絶対戦争なんかなくなるんちゃうか、うん、このありがとうを増やす生き方、与えればありがとうが増えていくやん、奪えば喧嘩になるけど、うん、あの日本と台湾で今回学んだことを世界の人にとにかく与える、うん、ありがとうを与える、でそれでなんかね、世界中の人が日本を目指せばね、絶対平和な地球になるっていうのに気づいてもらう、それをいっぱいみんながね SNS 使って拡散をした時に、なんか庶民の力で、俺下手したらね、なんか日本国民みんなでこれこそノーベル平和賞、うん、東京オリンピックの翌年にあの日本の皆さんが世界の人たちに与えた優しさの気づきみたいな、そしてあの日本と台湾みたいに庶民レベルであんなに仲良くできる関係性を世界中が真似れば、もっともっとなんか未来は平和で、ね、
明るい
未来が作れるんちゃうかなっていう、ほんの小さな何か火種かもしれんけど、なんか俺たちでなんかね、台湾に行ってもらう人を増やしたいなっていう気持ちにもなったし、6月にはな、その台湾で見た僕らの感動物語の報告講演会ということで、
そうですね、
台湾のリーさんとかな、うん、向こうでお世話になったすごい有名な台湾の向こうのね、いろんな知識持ってる人たちに歴史の背景のことで、今台湾人はどんなことを思ってるかっていうことなんかをね、ほっと来てほしいな、で涙ながらにあの台湾の皆さんが話すね、日本に対する思いをぜひ会場で一緒に共感してほしい、でできたらなんかそのおみこしも、僕は今回のあの40数名で行ったみんなで今回の台湾報告ツアーのなんか主催者にもなってもらって、協力者になってもらって、で人を少しでも集めてほしいかな、で願わくばその会場会場でやっぱ募金集めもしてね、で少しでもそのみこしが、だって来年の4月9日までに届けないけんわけやから、で一つはこの台湾報告ツアーで募金を募りたいのと、あとなんかね、僕が今回感じたみたいに社員のみんなのやる気に絶対つながると思うから、なんか僕らが今回行ったあの工程そのまんまな、本当にたくさんの人にご紹介したいから、なんかね、このポッドキャスト聞いてくれてる人たち、社員旅行とかで行きたいとか、そうなったらぜひウォーリーにな問い合わせしてもらったら、今回僕らが行った工程と全く同じ工程を紹介してさ、
そうですね、もうぜひぜひ広めたいですからね、
企業としてね、いや中村さんやってることと同じことを便乗したいわ、俺らも会社として例えば一口10万ぐらいでね、なんかそのおみこしにちょっと名前も入れてくれやとか、で何年に1回かぐらいはこの台湾に俺たちはおみこしを届けたんだっていう、その会社のみんながなんかここにも自分らの会社の足跡があるんだみたいな、なんかそういうのを企業として参画したい、一緒に協力したいっていうね、そんな人たちもいてくれたら会社ぐるみで名乗り上げてほしいかなとかね、なんかそんなんで足跡をとにかく残して、そしてね、この広がりをちょっとつなげる架け橋になりたいなと、
そうですよね、
いうことを安野浦専務さん、
めちゃくちゃ行きたいんですけど台湾
いや、まあだけどこれ本当に早く、だってそのだってな、あの彦将軍のあのお病でお墓のところで俺がな、もう泣きながら俺が届けちゃいけんですかって言ったら、もう そばにいたね、その台湾の人ね、もう涙ボロボロ流しながら、中村さん来月ですかって言ってきたよちょっとそれはちょっと気が早すぎますやろ言って、もうちょっと暇くれやみたいな、だけど来年の4月9日までには絶対届けに行けないから、うちの子供らもお父さん絶対もう一回連れてほしいって言ってるから、なんかね、今度行くときはなんかね、今回僕が子供を連れてったんで、参加者の人たちもみんな、いやー 子供連れてきたりたかった、子供連れてきてあげたかったってみんな言ってたから、うん、なんかそんなね大勢のみんなで多分今度は届けに行くと思うから、その時はまあまあちゃん一緒に当然行ってさ、うん、で今回俺らが行った後全く同じルートで復習しながらさ、うん、もう一遍行って、でやっぱ色褪せんねっていうことを感じながら、この新田友好の俺たちはやっぱ架け橋にちょっと今回なってみたいし、なんか願わくばなんかもう秀となんかに旅行会社できるぐらいの資格ぐらい取らせて、なあそんぐらいのこともやりたいな思うぐらい、なんかね燃えまくってるんで、ちょっとねこのポッドキャスト
ハマりましたね。
え、
ハマりましたね。
ハマった、もうこんなにハマると思わなかったね。だって帰ってきてからもう涙腺緩みまくりで、だって帰ってきた後にな、だってオーリーに電話かけて全然別件で用事の電話やのに話してたらもう泣いてくんねんこいつが。もう泣いてくるとなんか思い出しながら泣いてるからこっちまで投げてきてさ、もう息子ともそうよ、全然関係ない電話で話してんのに、でもさお父さん俺やっぱ日本人らしくせなあかんわって、日本人らしいことせねえかんとかな、そんなことを言ってくんのよね。あんなん聞くと本当なんかねたくさんの人に感じてほしいなとも思うし、なんかそれがねオリンピックにつながったら最高やなと思うんで、
ね、
また黒船の一つのね新しい使命が見えたような気がするんで、
本当ですね、
ね、ぜひ
世界進出も
世界進出の
ワールドワイド
黒船は台湾に向かってまず言い出しましたよ。
本当ね、でも本当ねぜひともその台湾報告ツアーの時はこのポッドキャスト聞いてどこでやれるかな。
今ちょっと打診してますけど長野県と、名古屋の方と静岡の方はなんとか
いきそう
やってもらえそうですかね。今会場探してもらってるところなんで、
なるほど
帰ってきて間もない時にこれと収録してるんで、
まああと福岡とか東京とか、
そうですね、
5、6カ所でできたら
やりたいかな。福島はやりたいって言ってましたよ。
あ、福島、
うん、参加してくれた半田さんがもう、
いやだってさ福島の半田君っていうのと、それから、はい、あの仙台から立花さんって言って被災地からも3人参加してくれてね、で俺はあの2番目は台湾のおじいちゃんたちも一緒にあのテーブルに混ざってもらいながらな、いろんな話聞かせてもらいながらご飯食べたんよ。ほたその一人のなもうあれ90ぐらいのおじいちゃんがね、みんなの前で私らは和歌の会をやってるって、短歌とか俳句を読む和歌の会って、もう和歌の会いっぱいやっとんのな。
やってますね。
だってあのホテルで出会ったおばあちゃんとかも、私ら今日今からこれから佐賀のガバイばあちゃんを見に行くんやとかな、そんなん言うてんのな。でもあの佐賀のガバイばあちゃん見に行くって言ってたおばあちゃんは、佐賀のガバイばあちゃん見てその後ねお歌の練習があるって、でその歌詞カードも持ってんの、でその歌詞カードは青毛羽と落とし屋 でもう一つが悲しき口笛美空ひばりや、あと海浮かばとかそんな軍歌とか、でもあのおばあちゃんとあの時も話してて、外出て俺いっぺんなまたホテル戻ったん、ほったらあの90のおばあちゃんと80のおばあちゃん兄弟やったやん、あの兄弟のおばあちゃん俺一回外出て中戻った時、あのホテルの中からな手合わしながら俺ら日本人のあのバスへ乗る俺らの方向いて、あの二人手合わせてん、ほいで俺一回ホテル戻った時そのおばあちゃんの二人小声で歌歌っとったんで、何歌っとったと思う？青毛羽と落とし屋で、その時あのバスへ乗り込んでる俺ら若者の姿を見て青毛羽と落としを歌ってた、ほいで俺声かけた、そしたら60年前の日本兵の皆さんに感謝込めて私ら今歌ってたんやって、あんたたちの先輩に向けて歌を歌ってたんやって、俺あん時ももう涙もう飛び散るぐらい泣いたんよ。だってあのお茶屋のおばあちゃんかってそうやったやん、
そうでしたね、あれもね、
あのお茶屋のおばあちゃんももう俺らを見つけたらもう手引っ張ってさ、地下でお茶屋さんやってるって頼むからお茶一杯飲んで行ってくれってね、もう強引に言ってくるのな、
う
ん、
そうです。
でもおばあちゃんいかん言って、俺らもう用事あって行かなあかんからね、お茶なん飲んでる暇あれへんって、で俺らなんかねこれお茶買わされると思ってたんよ。そしたらおばあちゃんそれ察してな、
そうですね、
で私ねお茶あんたらに売るつもりなんかかけらもないって、私あの敗戦からこの60数年間あ日本人って見つけると毎回こうやってお茶をご馳走してきたって、それはあの50年間 日本だった時のお礼のためにって、私の中の恩返し、日本に対する恩返しなんだって。だからあなたたちは知らんかもしれんけど、あなたたちの大先輩に対する私の恩返しなんやって、だからお茶を一杯飲んでいってほしいって泣きながら頼まれたもんな。
そうですね、
もうあそこでも涙涙よ。うん、だけどもう泣いた話言い出したらキリないけどさ。
キリないですね。
だけどなんか何の話してたっけ、
あの台湾の歌の話ですよ、震災
の時に。あ、そうそうそうそう、バカの話、バカの話、
すごい素敵で、
そうそう、その時にその90ぐらいのおじいちゃんがな、うん、あの日本の僕らみんなの輪の中に入って一緒ご飯食べてて、うん、したらそのおじいちゃんが急にその半田君、福島の半田君とそれから仙台の立花さんご夫婦がさ、うん、今被災地はこんなんなんですよっていうことを、あんだけ台湾の人たち来てくれたから、うん、報告のつもりでお三方にお話ちょっとしてもうた、うん、そしたらその後にその90ぐらいのおじいちゃんが、僕はその和歌の会で去年グランプリを取ったって言ったよな、
言ってましたね、
うん、最優秀作品賞をもらったって、この台湾でって言うから、うん、どんな和歌を読んだんかなと思ってみんな静かに聞いてたら、うん、もう俺覚えてるよ、もう頭もう完全にインプットされたけど、こうやって読んだんよ、未曾有なる大震災に見舞われど秩序乱さぬ大和の民ぞって読んだんよ。その読み方が気をつけしながらな、胸を張って大声で読んだこの歌を、未曾有なる大震災に見舞われど秩序を乱さぬ大和の民ぞって、あの姿を見た時日本は何にも変わってないって私ら思ったよって、あの台湾に来てたあの50年間の日本兵の皆さんと何にも変わってなかったって、あの時女子供年寄りを大切に男たちが列の後ろに並んで秩序を乱さぬあの立ち振る舞いはね、あの60数年前の台湾にいた日本軍の皆さんの同じ姿だったよって泣きながら話してくれたもんね。もうあんなん聞いたらたまらんて、あんちゃんも今喋りながらこれねってくるくるけど、でもあれ生で見たら本当に日本に生まれたことを誇りに思うと思うし、だって日本に帰ってきてからね、だってうちのあの何も考えてなさそうな中学生2人がさ、ね、2台のバスの司会進行をしてたんよ。でも下のうちの次男坊ヒューガなんて中1から中2になる時や。でもね、そのみんなにもう大人たち泣きまくってしてるのに、バス乗るとな、うちのヒューガがこうやって言うね、皆さん今の彦将軍の御病を見て何を感じましたかって言って質問に行くね、はいはいはい、うん、で 2,3 人その質問したら次から質問を変えますとか言って、あなたは今の彦将軍の御病を見てお墓を見て日本人のどんな誇りを取り戻しましたかとかね、
へ
であなたは、うん、ヒューガがよ、あなたは日本に帰ってから今までと何か違うことを日本で何かスタートしますかとかね、
うーん、
そんなことを大人たちにどんどん聞いていくね。
へ
でその答えを聞いただけでもあの子たちは勉強になった。でもその時大人たちは本当に涙を流しながら心から答えを出してたよね。
うん、
あんな雰囲気でね社員旅行ができたらもう絶対結束がね一つになるのと、俺ら日本人としてこの仕事の仕方恥ずかしくないかい、俺ら日本人としてここで頑張らんでいつ頑張るんかって、台湾帰ってきてからね絶対俺業績上がると思うわ、それぐらいのなんかね目には見えない大切なものをあっちでねもらえると思うから、ぜひともね行きたいなっていう人ウォーリーにどんどん電話してほしいなと本当思うわね。なんでちょっとこの後にもうね、今は帰ってきた直後にちょっとね、あんちゃんに対する報告という感じで、はいはい、ポッドキャストのいつも聞いてるね皆さんに、うん、あのご報告をしたかったんでこんな感じにしましたけど、ここの後にできたらな、あの最後の最後の帰り道、もう台湾最後の新幹線の中でそのリーさんとか、
はい、
リージョーさんって向こうの人、はいはい、一緒になってね新幹線の中で一緒にね今回同行いただいた白駒ひとみさんと一緒になんかね話をしたんな、
うんう
ん、でその臨場感あふれるもう泣きながら喋ってる音声があんねんけど、これがちょっとな
新幹線の
中で音がめっちゃ悪いんよ、でもっと音がすごく悪いんで皆さん聞きにくいんですけど、でもなんか ジョーさんとかと泣きながらさなんか話してる、うん、まさに台湾で話してるその臨場感、うん、なんか内容はあんま伝わらんかもしれんけどちょっとそこだけさ、うん、うまく編集して少しだけくっつけといてほしいねこれね、うん、でなんかその臨場感も聞いてくれてる皆さんにお伝えできたらなってそれを思うんでぜひ記念すべき黒船に移ったポッドキャスト第1回は、はい、ちょっとね黒船メンバーでなんか、うん、あの時を振り返ってみたいな感じになったけどぜひなんかね僕らの人生観使命観の何か少し未来の兆しも今回見えたんでね、うん、ちょっとまた一致団結僕らは今たまらなくワクワクしてるんでですね、うん、また今後の中僕らの動きにもぜひ注目もしてほしいなっていう感じで今回のポッドキャスト締めくくりにしましょうか、う
ん、はい、
はいはい、ということで中村文明の見える元気が湧いてくる大方一人で喋りました。ありがとうございます。
のお金でもいいみんなからそのお金を集めて、ね、過去の日本軍の、ね、兵士が神と崇められているこの乗り物を、ね、プレゼントしようといくらかかるか分かんないですけどちょっと年月どんなにかかるか分かんないですけどぜひ日本のおみこしを台湾に届けて日本の皆さんがあそこに行ってくれるたびにいや現代にもね日本人は台湾のことをこんな思ってるっていうのをね形にしたいなって。ねえ、もう女王さんの顔見てたの
に、いや涙涙の、
はい、
なんか、
でしたね、
キャストになりましたけど、ですけど、また
本当に日本の皆さん、ぜひ台湾行くときは、たくさんの格好で帰ってこないでほしい、本当に心と触れ合ってほしいしね、ぜひそんな、上り立ててほしいな、そしてみんなのあの笑顔でね、寄ってくれる。日本人大好きってね、態度で示してくれるんです。日本が台湾の人からしたらあれできんのかなと思ったらね、引っ込み思案で要請な気しますけど、だけどなんか本当に隣国がこんな仲いいと思えるケースで、ね、形にしていきたい、
はい、
なんかその誓いを立ててこの200人が締めくくられるかなと思うと嬉しいですね、
はいは
い、なんか最後に一言ずついいですか、
はい、じゃあ僕はですね、台湾に実は日本人の先人が残したたくさんの志、それから遺跡作ったもの、現代でも立派に建物として残っている、非常にたくさん、残っているんですね。それが戦後でも台湾人の人によって守られて、でそれを大事に大事にしてされてきたわけですね。日本の方としてもやっぱり自分たちの先人がしてきたことっていうのは実はものすごいことがたくさんあったって、いいことがたくさんあったということをぜひ台湾という場所をですね再発見してですね、実は日本人 その自分の中に眠る日本人の志をもう一回現代に置き換えてですね、未来をどうして何を残したいのかをもう一度考えて、で台湾の人たちと手を携えてですね共に未来を歩んでいきたいなと思って、そういう心持ちで今回皆さんと来てるわけです。ぜひ一緒にいろいろなことをぜひ勝負やりましょう。はい、
いやもうなんかもう今のジョーさんの一言が全てだったと思うんですよね。ちょっとこのツアーの間もね、中にはですよ、その台湾がこれだけ素晴らしいのに対して他の国はみたいな発言もちらっとあったんですよね。でも私はそのなんだろう、やっぱり台湾と日本というのはすごくベースが似てるんですよね。同じ島国で海洋民族で、だから言葉をあまり費やさなくても以心伝心でね伝わる部分が多いと思うんです。それに対してやっぱりこう大陸からつながる国でもう領土問題とか常に脅かされ続けてね、もう侵略され続けてきた国っていうのはやっぱり私たちのような島国で温暖な気候で本当にこう恵まれた環境で歴史を紡いできた民族とはやっぱり違うと思うんですよね。それなのに私たちは自分たちの目線であれこれ批判するのもおかしいし、本当に違うっていうところをまず認めて、で逆にそういう恵まれた歴史を育んでこれたこと、そして台湾のような真の友を持てたということに感謝したいなって思いますね。そして本当に何だろう、私たちがこれだけ 台湾で歓迎していただいたのも先人の皆様のおかげなんですよね。ということは今の私たちが20年後30年後50年後100年後の日本人の評価とかそういうのを決めるわけじゃないですか。本当に責任重大だなと思いますね。
いやそれ100年後から見たら僕ら歴史上の人物
ですよ、
ね、今何をやるべきなんですよ。100年200年先に教科書に載るのかね、あの時代の日本人はって言われる。そんな